ひばりクラブをご覧の皆様、こんにちは。また、落語界の皆さん、こんにちは。今日は科学教室なもんですからですね。まあ、少し世離れした話なんですが、まあ、実際の世の中としては、まあ、現実の問題としてはですね、どうして自民党がどんどんダメになっていくのかとか、それからなんでリサイクルができないのかとか、まあ、こういうことを本質から理解するには役立つわけですが、エントロピーっていうのがあるんですね。エントロピーっていう名前を聞きますとね、まあ大体理科系の人でも嫌がるんですね。これはどうしてかって言いますと、エントロピーってのはエネルギーとかですね、まあそういう力なんかと同じようにですね、別段定義もはっきりしてますし、それからそれの影響されてることもはっきりしてますので、計算もできるし、まあ何でもできるんですけども、エントロピーって言っただけでみんなわかんないよってこうなるわけですね。まあ、それはちょっと難しいからっていうかですね、因果関係が必ずしもはっきりしてないんですね。ですから理論化もものすごく遅れました。まず第一にそういうことがこの世の中で行われてるということもよく目に見えないんですよ。例えば力ですとね、力が強い人が力の弱い人をやっつけますし、重たいものをこう持ち上げるときは力がいると。だから力っていうのは我々の感覚ではよくわかるんで、まあ昔からね、すごく昔から、まあ力っていうのは馬車ができたり、まあいろいろしてですね、学問的にもある程度発達するわけですけども、エントロピーっていうだけはね、非常にこの世の中を支配している大きな一つの指標なんですけども、感覚がわからないんですよ。で、まあ一番よく感覚がわかるっていうのは、まあいろんな言い方されてるんですけども、原始的にはね、ちょっとこれ聞いてもすぐには皆さんピンとこないかもしれませんが、バケツにね、水道の水を張っときまして、そこに赤インキをね、たらっとこう垂らすわけですよ。水に赤インキを垂らすんですよ。そうするとね、赤インキをバーッと垂らすとね、だんだんこう散っていって、最初はこうもやもやもやって赤インキがこう、少し比重が重たければ、水の中に少しずつ吸い込んでいきますよね。筋を。そうだと思うとね、それは止まらないで、少しずつこう、溶けていって、で、ついには、バケツの水が薄い赤いっぽくなるんですよ。なりますよね。そうすると、赤インキを垂らせば、均一になると。じゃあ、今度ね、気が長い人がいて、赤インキを垂らして均一になった、薄い赤くなった水のバケツをね、そのまま置いておくと、一晩眠って起きたらね、今度は赤インキと水が分かれてそれぞれになってるかってなってないんですよ。これ当たり前じゃないかって皆さん言うでしょ？当たり前のことなんだけど、説明が難しいんですよ。赤インキの一滴がなんでこう外側に行くのかと。それで大体同じ色になるとそれがまたこうまだら模様とかならずにね、そのまま行くと。そのままの状態で100年も200年もいるわけですよ。これで一応、あ、そうか。エントロピーってそういうものかっていうふうに分かる人もいるし、分からない人もいるんです。それで、例えばもう一つですね。例えば人間なんかが関与しても同じなんですね。例えば6畳間に自分の息子の部屋作るとしますね。それからお母さんがちゃんと教科書はこことか、漫画の本の本はこことか、それからテーブルの上もちゃんと綺麗にして、鉛筆を置いたり、なんか、いろいろきちっと置きますよね。そして、一週間もしてですね、お母さんが息子の部屋を見に行くとね、もうむちゃくちゃなんですよ。もうせっかく揃えておった教科書もそこら辺に散乱して、漫画も散乱して、それで、もう、机の上もぐちゃぐちゃと。それだったらいいけど、また、ゴミがね、なんか、ちりほこりがね、そこら辺に散ってると。それで、布団からなんか出たほこりかなんかがね、部屋の隅の方にこう散ってると。必ずそうなるんです。いやまあね、それは特別な男の子がいてね、生理好きの男の子がいれば別ですけども、それでどうしても乱雑になるんですよ。それで乱雑なやつを直そうとすると、これまた大変なんですね。乱雑にする方は自然に乱雑になるんですよ。例えばさっきのバケツの話だったら、まあね、綺麗な水道の水と赤インキがあって、赤インキをただ垂らすだけで、バケツの中がほぼ混ざった状態になる。ところが混ざった状態からもう一回そこにある赤インキを、この赤インキのこの瓶の中に詰めようと思うと、これはもう大変で普通にはできないんですよ。 できないんですね。これ一体何かと。なんです、じゃあ、まあそれ、自然現象はそうかもしれないけど、息子にね、六畳の間与えたらもういつもぐちゃぐちゃになっちゃうと。それで、それを今度お母さんがね、元に戻そうと思うと大変なんですよ。息子がバラバラにしたものをお母さんがもう一回部屋に入って、また漫画本は漫画本ね。それからちゃんと教科書とか、綺麗にやってお母さんが机の上拭いて、掃除機かけて綺麗にして、一週間の汚れをね、直すって言ったらお母さん結構大変なんですよ。バラバラにする方は何も大変じゃない。綺麗にする方は大変。何倍も大変なんですよ。大体まあ理論で 3.5 倍っていう数字もあるんですね。まあ特定の場合ですよ。だけどまあ皆さん感覚使うためにね。つまりこの世の中は、このなんだかわからない力が働いてるということになったんですよ。これがなったのがまあ、大体力とかそういうのがわかりますからね。熱なんて熱かったりしますから。だから、そういうのがわかった産業革命なんか起こった18世紀の終わりからね、だんだんこれ変なんじゃないかと言ってですね。まあ、頭のいい人が研究して、それでどうも理論だけでは決まらないものがこの世の中にあるってことに、まあ、気がつくわけですね。そのいっぱいあるんですが、そのうちの一番大きいのがエントロピーでした。エントロピーっていうのは、まあ、簡単には場合の数なんですね。場合の数の対数を取ったものっていうのがまああって、もうそれははっきり分かってる。今でははっきり分かってますよ。今から150年ぐらい前に、エントロピーっていう正体もはっきり分かって、そして式もできて、で、どういう場合もエントロピーの計算ができます。ただ、エントロピーの今計算ができる人っていうのはですね、まあ、理科系の大学教授でも、まあ、半分もいかないと思います。それから、その概念がはっきり分かってるっていう人も、まあ、5分の1ぐらいかもしれませんね。なんでかって言いますとね、よくわからないんですよ。目で見えないんですね。あ、見えるっちゃ見えるんですよ。その赤インキみたいに見えるし、息子の部屋の乱雑だってわかるんです。それからもう一つは、ちょっとこれ難しい話で混乱しないようにしてほしいんですが、時間がね、昨日に帰らないと。おかしいなって、時間はそのまま進むんだ。これいろいろ議論がありますんで難しいんですが、そういう疑問を持ってる方もおられると思うんですけども、例えばね、宇宙がある一箇所にあって、今そう言ってますよね。それがバーンと爆発して、どんどんどんどん今宇宙が広がってると。これはちょうど息子の部屋がだんだん汚くなったりね、それから赤い息を垂らしたらだんだんそれが広がっていくのと、まあやや似てて、そのために宇宙の中にいる人は、全部エントロピーが増大する方向に行くわけですよ。宇宙全体が増大してるから。だから、まあ、大体そういう傾向になるということなんですね。で、これが理論的によくわからなかったんですね。ボルツマンという人が、エントロピーは普通 S って書く。こう S ですね。アルファベットの S。S イコール K。こうアルファベットの小さい K ですね。ボルツマン乗数って言うんです。これに、ログ、オメガ、オメガってギリシャ文字のオメガですね。こういう、こんなやつです。場合の数の対数に定数をかけたものがエントロピーであるっていう。まあ、もう式もあるんですけどね、実は。いや、しかし、これはボルツマンぐらいの偉い人、頭のものすごくいい人になっちゃ、息子の部屋がどうして、こう、バラバラになるのか。バラバラのなり方をね、式にするって結構大変ですからね。それ、まあ、やって、今でははっきりはしております。ただ、なんでエントロピーが分かりにくいかっていうことのためにそういうふうに私言ったんですけど、エントロピーっていうのが最初から型、なんか現象としてね、エネルギーだったら分かりますよ。なんか薪を焚けば火が起こると。火をやると熱量として何キロカロリーとか、何ジュールとか、すぐ出てきますからね。それから高さでもそうですよ。高さから落っこちるとガチって痛いとかね。高さの分だけポテンシャルがあると。ね、これだけ分のポテンシャルエネルギーが、なんかダムから落ちてね、電力を取るとか、そういうふうにこう、現象がはっきりと目に見えるんです。だから分かりやすいんです。エネルギーとか言っても分かりやすいしね、力って言っても分かりやすいんですよ。もちろん物理ばかりじゃなくて科学でも A と B が反応して C になると。その時熱が出るとか言ったら、すごく よく分かりやすいじゃないですか。あね。それから A と B と反応させて平行して C と D になる。そうすると平行乗数っていうのがあって、まあ、AB 分の CD とかね。まあ、そういうふうにこう、わかりやすい。ところが、もう一段ちょっと難しくなるとわかりにくいんですね。今の反応ですと、濃度っていうのはわかりやすいんですね。 どのくらいの水の中にどのくらい溶けてるか。1% 溶けてれば 1% の濃度。5% 溶けてれば 5% の濃度。5% の濃度だと 1% の濃度よりか5倍のものが入ってるとか、すぐ直感的にわかるんですよ。ですから、平行乗数ってのは K イコール、ちょっと難しくなってきましたね。K イコール AB 分の CD とか、そういうふうにこう書けるんです。これ、本当は違うんです。本当は違うっていうかね、本当はもっと違う式が正しいんです。今もちょっと難しくなりかけたんで、これやめますけどね。実は活量とか、そういったエントロピー的な難しい、数値とか概念を使わないと、反応がどっちに行くかってはっきりわかんないんですよ。平行乗数じゃね。まあ、高校生ぐらいで平行乗数を教えるんですけど、本当は大学じゃ平行乗数なんて関係ないですね。まあ、全部エントロピーとかね。それから活量とかそういうものでやらなきゃいけないんですけど、何でしょう、わかりにくいもんですからね。ほとんどの大学生わかんないから、まあまあ、そこら辺ごまかしといて終わりにしちゃうんですね。ただ、この世の中がエントロピーで進んでることは確かなんですよ。エントロピー的にしかいかないんですね。ちょっと引きんな例を一番いい例が、本当は一番いい例が、リサイクルなんです。リサイクルはなぜできないか、っていうのが一番エントロピーを理解してるかどうかによって決まるんですね。ところがリサイクルの議論が出てきたときですね、リサイクルはおかしなことだと。つまり、リサイクルというのはね、自然と息子が部屋を片付けるようなもんなんですよ。じゃあ、最初から息子がですね、部屋を片付けることができれば、まあ、女の子でしっかりした女の子はいつも部屋の中ピシャーっとしてる女の子の部屋ってありますよ。男の子に恐れたの。そんなこと言ったら男と女って区別するんだって文句やるけど、まあまあ、通常ね。ところが、ドラ息子の部屋が汚くなるのは、これね、ドラ息子はエントロピーを増やすことしかできないんですよ。だからなっちゃうんですね。で、人間の行動、生物の行動っていうのはですね、実は我々、なんで自動車には乗れるのって言うんですよね。あれ、自動車って変なもんでね、鉄板と、なんかプラスチックとゴムとガソリンかなんかでできてるんですよ。じゃあ、鉄板と、ゴムとプラスチックとガソリンを集めて、ここに集めて、ボーンと持ってきたら、その上に乗ったら走るかって走らないんですよ。なんで走らないの？エントロピーが高いからなんですね。で、車の鉄板をこう自動車の形にこうすると。これエントロピーを下げてるんですね。まあ、ちょっと下げてるっていうのがわかりにくいこともありますから、またなんか、後で話す時間があったらね。それで、シートを作って、エンジンを鉄で作って、ガソリンタンクにガソリン入れて、なんか駆動装置を作って、エンジンかけると、僕ら走れるんですよ。これをするのは誰がするかって言ったら、まあ、さっきのドラ息子の部屋で言えばお母さん。つまり、そういうことをやる意思がある人ね。トヨタ自動車とかのやるんですね。ええ。それが大変だから、物だけ集めても走らないから、じゃあ、つって、トヨタ自動車の従業員の人がですね、技術者が、はい、じゃあ、こうやって、鉄板をこう曲げますと。それから、ここにシート作りますって設計して、物を作る。その時に、トヨタの人はものすごく、鉄板とかそういうもののエントロピーをガーッと下げるんです。で、ものすごく下げる。つまり、お母さんが、6畳間を整理して、もう一回、はい、もう今度から汚しなさんなよ、つって渡してるようなもんなんですよ。そうすると、そこで今度は息子は、また一週間ぐらいで荒らしまくって生活するわけですね。つまり、ちょっとこれ難しいって言って、概念が難しいからエントロピーというのは使用できないんだから、概念が一番難しいんですけど、生物というのはね、何をやってるかって言ったら、周りのもののエントロピーを上げて自分が何かをやるっていうのがね、これが生物なんですよ。だから生物の命、命っていうのは貴重なもんであるって、全然貴重じゃないんですよ。生物がいるからこそ、地球は乱れてくるんです。もうどんなもんでも乱れてくる。食料があるとそれ食べたりね、うんこしたりね、呼吸してね、なんか変なことしたりしてるわけですよ。食べ物を食べて、体の中にパンのかけらとか米粒とか入れて、その後に今度は酸素を吸って、それを燃やして、CO2 だって出すとかね。まあそういうことやってるわけですよ。これは何をやってるかって言ったら、自分の体のエントロピーを下げることによって、周りのエントロピーをガーッと増やしてるわけです。これエネルギーとまあまあ同じなんで、自分の体のエントロピーを下げようとすると、周りのエントロピーをぐんどんどんどんどん上げなきゃいけないんですね。ですから、公害問題が起きたりね。それから、 屎尿処理が、おしことかうんこの処理しなきゃいけなかったりね。それから、こう、着物をきれいに作る。これもものすごくエントロピーちっちゃいんですけど、エントロピーちっちゃい着物を作って、そうしないと着れないんですよ、僕ら。で、着てるうちにだんだんだんだんね、3年も4年も使ってると、こういうとこほころんできたり、ここのとこになんか醤油がついたりしてね、これエントロピーが上がった状態になるんです。つまり、我々が人生を送るってことは、エントロピーを上げながら生活してる。自分を下げて。自分を下げて、周りを上げながら生活してる。ところが、年を取るのはどういうことかっていうと、自分ではその力がだんだんなくなってくるんですよ。つまり、お母さんも年取ったら、息子が相変わらず汚したらね、もう、私も年取ってるから、もうね、その拭き掃除もできなくなってきたし、毎回毎回ね、2階に上がってきてね、あ、息子の部屋が2階にあったらですよ、2階に上がってきてね、本を並べたり、もうできないと。あなた勝手にやってってことになると、息子は、もうどうしようか、どうしようもなくなる。まあ、その頃息子も年取ってくるでしょうけどね。まあ、そういうことなんです。エントロピー。だから、例えば今、まあ、1回2回で分からなくてもいいですよ。科学教室の始めましたからね。この前、量子科学かななんかのことちょっとやりましたけども、だんだんだんだん少しずつ優しく言ってきますから。だけど、難しいんですね。難しいんですけど、一応、誤解を恐れず言ってきます。リサイクルがなぜできないかっていうと、人間が活動するっていうことは、エントロピーの低いものを持ってくんですよ。石油とか、みんなこれエントロピー低いんです。鉄鉱石とかね。そういうものをこう持ってきて、それを、誰かトヨタ自動車みたいな人がエントロピーを下げて、お母さんね、お母さん。下げて、それを入ってもらって使う。使って今度は、もう錆びた、ボロい自動車、つまりエントロピーの高い状態にする。つまり6畳の間を息子が汚すようなもん。そうなるでしょ。そしたら、それを、またこっちの自動車にするってことになると、どのくらい労力がかかるのっていう計算があるんですよ。それはもちろんエントロピーの理論計算できますからね。だいたいそれがさっき言った3倍とか4倍とか、そういう数値になるんです。つまり、最初から大工さんが作った部屋に、なんていうかな、教科書とかそういうのを整頓する労力を1とすると、息子が一旦バラバラにしてゴミ散らしてジュースなんかこぼしたところをきれいにするのは、まあ、3倍から4倍かかるんですね。で、これがリサイクルができない原因なんですよ。人間の動作っていうのはですね、お母さんも息子の部屋をきれいにすると、下に降りてって、1階に降りてって、甘いもの食べたり、コーヒー飲んだり、ご飯食べたりしないと、呼吸したりね、いろいろしないとまた息子の部屋に上がっていって、1週間後にまた掃除することができないんです。で、息子の部屋を掃除して、エントロピーを下げる分だけの3倍とか4倍以上は、お母さんは甘いものを食べたり、コーヒー飲んだり、ぐーぐー眠ったり、いろいろしないとできない。だから人間の動作っていうのは、もう全く1個しかできないんですよ。エントロピーを増やすことしかできない。だけど、自分のエントロピーをぐっと増やして、3倍とか4倍とか増やして、他のところに1倍ぐらいの、なんかちょっとだけ仕事ができるんですね。だから、トヨタ自動車が車を作ろうと思うと、トヨタ自動車エントロピー下げてますから、従業員を雇って、その人たちが車で来て、とか電車で来て、ものすごいエントロピー使ってですよ。それで、家に帰ったら風呂に入る。これエントロピーがガーッと上がる。ご飯を食べる。たまにはそれだけ行かないからパチンコしに行くとかね。野球見るとかあるでしょ。もう全部エントロピーものすごくでかく使っちゃって、で、その、まあ、だいたい7か8ぐらい使うんです。7か8使って、1だけ、トヨタの工場行って、車を作ってエントロピー下げる。これはものすごく価値がある。価値がある動作なんですね。だから、まあ、もう20分待っちゃった。早く終わらなきゃいけないんですけど。ということで、まあ、もう普通の、ちゃんとした科学者であれば、もうリサイクルはもうバカらしくて、僕らが生きてるということと合わないじゃないかと。だからもうやめようっていうのが一番エントロピーよく分かった人。それから普通にエントロピーが計算することができる人は計算してしまいます。そしたらわかります。数値で出てきますから。僕も最初にペットボトルのリサイクル最低どのくらいかなと思って計算したら 3.5 とかいう数字が出てきてですね。あ、そりゃそうだろうなと。で、実際調べたら7倍とかにね、まあこれも納得できるな。ところがね、リサイクルを推奨した学者はね、一つは御用学者は金が欲しいから嘘言ってるんだけど、まあ、そうじゃない学者いっぱいいました。まあ日本の学者のそういう関係の学者のエントロピー計算できるの1割ぐらいしかいませんのでね。だからもう一回使えるんじゃん。あの頃 NHK がね、まあ変なおばさん、節約家のおばさん出してね、 これをこうやって、これをこうやってやればいいんですよ。そのおばさんはね、これをこうやって、これをこうやってやればいいんですよって言った時に、そのエントロピーを下げるわけだ。リサイクルするから下げるんだけど、下げてる時にそのおばあさんはどのくらいのエントロピーをお菓子とか、あの水、水道とか、お風呂入るとかでもらってるかっていうことがね、わかんないんですよ。それはもう空から降ってきてると思ってるんですね。まあ、今日はエントロピーの最初の話ですから、一回エントロピーの話聞いてわかっちゃうなんてことはまずありません。ですからまあ、エントロピーってそんなもんなん、わかりやすいとこね、あの、インクを垂らしたら、バケツいっぱいが薄い赤くなって、その中からインクを取り出すのが難しいっていうこととか、どっちでもいいですよ。六畳間のお母さんとドラ息子の関係でもいいですね。で、その、我々に見えるのが、六畳間が汚くなるのが見えるんだけど、それを片付けるお母さんが、一階に降りてって、甘いお菓子食べて、お風呂に入ってっていうのが、電気つけてとかいうのが、その、息子の汚れたところを直すために使ってるという関係がよくわかんないんですよ。ですから、あの、リサイクルでもね、収集車なんていうのは、エネルギー計算なんかしてるんですよ。収集車が、どのくらいのエネルギー使うから、それはどうだとか。こんなことやったってダメなんですよ。本質がエントロピーの増大を止めるにはどうしたらいいかっていう問題ですからね。ということで、あまり話すとまたますますわかんなくなるんで、この辺で、今日は引き上げるといたします。